本語の SBS です。
はい、アニメの美術監督の小倉弘正さんにお話を伺います。僕も含めてなんですけれども、アニメの監督と美術監督っていうその違いがもう一つわからないっていう方、気の中にもいらっしゃると思うんですけれども、お仕事的にはどういう違いがあるんでしょうか。
背景、美術監督という立場はだから背景に関しての責任ですよね、はい、画面ということですかね。監督はだからストーリー、それから作画の動き、音響、その全てに関して監督するということですね。僕らはだから本当に背景です。バックグラウンドのみの、一番分かりやすく言えばそのバックグラウンドのみの監督ですね。
その実写の映画と違って、何もないところから作り上げるわけですから、その分本当に作業が大変になると思うんですけれども、いかがですか。
その辺はだから分業という形をとってまして、設定というふうな分野がいまして、の方がいまして、その建物の形であったりとか、その町の形であったりとか、特徴的な形、そういうものを線画でデザインするというふうな方がいらっしゃる。でそういうふうに、監督のアイデアとかそういうものも取り入れながら、でこういうふうな感じの、いわゆる世界観にしたいというところでもって、そういうものからさ始まって、出来上がってくると、今度はそれに対しての色をつける、基本的にはだから昼間と夜という形でまず考えて、どんな感じ の色合いにするかとか、どんな感じの暗さにするかとか、それから夜のなんか光の感じであるとか、そういうものがどうなる感じなのかということを、今度は要するに美術館とかである私の方でもって色をつけて表現して、その監督の方を何々チェックしてもらうという、流れになりますね。
監督ご自身が持ってらっしゃるイメージっていうものをこう共有するっていうのは本当に大変なことだと思うんですが、どれぐらい時間がかかるものなんですか。
そんなに時間はかけてられないんです。だから作品自体はだからやっぱりスケジュールがあるので、ですから人によるんですが、細かいところまでチェックする監督さんもいらっしゃいますけれども、押井さんの場合は大きな流れの部分で割とそこでOK になって、あと細かいところはもちろんそのチェックはしてもらうんですけども、作業していく中でもって、要するに作っていくっていう風な形の方が多かったですね。
例えば一本のアニメ映画、長編映画を作るときに、美術監督の下で働かれる方っていうのは何人ぐらいでやられるものなんですか。
作品によって違います。その時の状況によっても違うんですけども、自分が理想的なのは10人以内みたいなぐらいで、そのぐらいのメンバーで作る、人数で作るのが理想かなと。で作品によってはだからそのスケジュール等も含めてやっぱりもっと人数が増えるという、それも確かにありますね。自分の中ではだから10人ぐらいが、うまい人がいて、それで10人ぐらいっていうともう理想かなという感じですけどね。
やっぱりこうイメージを共有するという点で、こう人手が多ければいいというものではないんです ね。
ですね。やっぱり同じものを見ててもなんか感じ方がやっぱり人によって違いますから、多ければ多いほどどんどん別のイメージが出てきちゃって、ってそれをまとめるのが大変になってくるみたいなことはあると思うんですよね。だからやっぱ人数が少なければやっぱりそこで共有するイメージもだからやっぱりうまくこう伝わりやすいというふうな感じだと、僕は思ってますけどね。
イメージをこう共有する上でやりやすい人とやりにくい人とやっぱり終わりになると思うんですけど、
それもどんな分野でもそうですけど、2といえばかみたいな、それがやっぱり一番でしょうね。いろいろ言わなくても、だからいろんなふうにこう細かく説明しなくても、なんかこう一つのイメージなんか伝えれば、なんかそこからなんか何て言うんだろう、広げてくれるみたいな形で、そういう人はもう本当助かりますよね。あとはもう何だろう、こちらでどうとかっていう以前に、もうしっかり自分の中でこのイマジネーションが固まってるっていうか、そのきちんとしてる人、その人はもう自分の中でもどんどんその作っていきますから、そういう人はやっぱり楽ですよね、やっぱりね。
美術監督という仕事をしていく上で、 まあ、その美的感覚ですとかそういうものももちろん必要ですけれども、こう一番必要な素質みたいなものは何だと思われますか？
好奇心、いろんなことに対する好奇心、それと一つのものを、要するに一つの一方向からじゃなくていろんな方向から見れるその感性。画面っていうのはだから要するに人間の目が見てこう動いてるその高さのアングルじゃなくて俯瞰だったり煽りだったりありますよね。でそれって見ないとわからない部分ってある。じゃあ煽りは多少ともわかるけど、俯瞰って別に空から見れるわけでもないから、でもそうした時にそのどういうふうに見えるかな、それはまあそういう参考になる映像、今なんかはドローンの画像がありますが、あれなんかすごいですね、やっぱりね、ちょっとしたところはもうそのうわーっと上がってって俯瞰から見れるっていう、普段僕たちが見たことないその割と 見づらい見ることが少ないというのを、だから興味を持って見ると同時にその一つのなんかその風景を見たけども、それのイメージでもってその他のところを見たときにこうじゃないかなという想像力、それがやっぱ大事ですよね。いろんなことにやっぱ興味を持って一つの方向で一つ考えるって、そこで結論付けちゃうんじゃなくて、イメージって結局そういうことですね。多角的にこういろいろこう想像できるかできないかということだと思うので、そこだと思いますね。それに対するやっぱ好奇心というものをやっぱり失っちゃいけないかなと思いますね。
普通にこう当たり前だと思ってることをこう疑ってみるような、
そういうことですね。遠くからパッと見てああこんなんだ、でも近く行ってみたらまたそのいろいろ細かいディテールが見えたりする、まあ、必ずそういうものを要するに表現するではなくて、そういうふうなものを知ってるか知らないかということではやっぱそこは大きいですよね。
そこでやっぱりこう美術に関する深みが出てくる。
それはあると思います。はい。
この世界に入られてからも1977年ですから、もう40年以上ということになりますけれども、この40年でこう一番変わったことっていうのは何だと思われますか？
一番変わったのは、まあ業界が要するにデジタル化になったということでもって、デジタルの表現ということで、まあ、それがもう当たり前になってきてっていうところでもって、で僕らはまあそのデジタルに対してアナログですけれども、そういうところでもって絵なり何なりを覚えてきてっていうところで見てきたものが、やっぱりデジタルによってなんかいろんな部分がやっぱ変わりましたよね、やっぱりね。と同時に一時はだからそのなんだろう、みんな同じように見えたって、そのデジタル化になったことによって、まあ、特に背景なんですけど、同じような質感、同じようななんかその雰囲気になってたものが、ここに来てまたそれがもう少しなんだろう、幅が広がってきて、デジタルではあってもなんかもっとその一つの決まりきった表現だけじゃなくて、いろいろな表現が出てきたんではないかなというところでもってやっぱり変わってきてるというふうに思います。
本当にたくさんの作品を作っていらっしゃいますけれども、まあ難しいとは思うんですが、これは一番の自信作、これは一押しっていうのは何か終わりですか？
それはだからやっぱり僕が一番最初に美術監督というその立場でものを作ったその王立宇宙軍オネアニミスの翼というガイナックスという会社で立ち上げてそれ作った劇場作品なんです。やっぱこれですよね、やっぱりね。でそれは自分一人がどうとかっていうことじゃなくて、その時にやっぱり若いそのスタッフが集まっていろんなことでもってケンケンガクガクしながら何か作り上げたっていうところって、その内容ももちろんそうですし、でもその作品をこうああいう何だろう、若手が作ったという、若いやつらが、ね、一生懸命作ったというその情熱みたいなものをやっぱり後になってもそういうものを感じる作品ですね。
で最後に一つご自分がこう成長される上で、それからもしくはこの仕事を始めてからでもいいんですけれども、ものすごく影響を受けた作品というのは何かおありですか？
影響を受けた作品、まあ、この業界入る前からやっぱり映画が好きであったりして、で映画もだからそのいろんなジャンルのものを見るというところでもって、それの表現とか、まあ、そういうところなんていうの、風景であったり景色であったりというようなこと、そういうものがやっぱり何て言うんだろう、 自分自身がだからその意識してそういうものを影響を受けてだということよりもやっていく中でもってあどれというよりもだからあそういう見てたことがやっぱり自分の中になんか残ってて印象として残っててまんまではないまでもなんかやっぱり表現がなんか自分の中でこう出てきた部分があるんじゃないかなということで今ももちろん映画見るのも好きだしと同時に何だろう今なんかまあ演劇であったりとかそういうふうなものもなんかやっぱりなるべくこう見るようにして映画だけでないいろんななんかその要するに舞台ですねステージですね僕らがやってるものもやっぱりその舞台だと思うのですぐじゃないまでもなんかそういうことでもって何か使えるっていうふうなことで見てきたんじゃない見てきたことがまあ役に立ってるんではないかなというふうに思います。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。